今日はルカの福音書第22章39節から53節です。このところでは誘惑に勝利する祈りが語られています。39節を見ますと、イエスは出て行き、いつものようにオリーブ山に行かれた。いつものように、ですからイエス様がオリーブ山で祈られるというのは今回が初めてではなかったということです。いつものようにイエス様のその行いの原点はどこにあるのか、それは祈りにあるということが言えると思います。祈りとは神様との交わりであり、また神様から力が与えられる、そのような祈りをイエス様はいつもオリーブ山でなされていた。40節にはいつもの場所とあるわけです。決まった場所において父なる神様と交わり祈る、それがイエス様の言うなれば日常の生活習慣であった。私たちもこれは見習う必要があると思います。そして重要なことはこの40節にある誘惑に陥らないように祈っていなさいということであるわけです。なぜ私たちは祈るのか。祈りの目的はいろいろあると思います。しかしここでは誘惑に陥らないようにとあるわけです。誘惑に陥ってしまってから祈るのか、それとも誘惑に陥らないようにその前に祈るのか、おそらくその結果というのは大きな違いがあると思います。確かに失敗して悔い改めの祈り、それは必要であると思います。しかし失敗しないように神様に助けていただく、祈る祈りが私たちには必要ではないかと思います。イエス様は弟子たちに誘惑に陥らないように祈ってなさい、そのように明確に語られたということであるわけです。そしてご自身はどうであったのか。42節に、父よ御心なら、この杯を私から取り去ってください。しかし私の願いではなく、御心がなりますように、というふうに祈られているわけです。実は、この杯を私から取り去ってください、というのが、ある意味、イエス様に対する誘惑であったのではないかと思われます。この杯、何を意味しているのか。これは苦い杯であり、十字架ということであるわけです。イエス様も神の子であり、しかし人となられた。人としての弱さ、それがあったんではないだろうか。それがここに出てくる、この杯を私から取り去ってください。おそらく私たちも苦しみに遭うときに、御心ならこの苦しみを取り去ってくださいと祈るんではないかと思います。また私たちはそのように祈ることがおそらく自然な祈りではないかと思います。しかしイエス様がその誘惑に打ち勝たれたのは、その後に出てくる、しかし私の願いではなく御心がなりますように、これがイエス様の誘惑に対する勝利の姿であった。ですから私たちも試みに遭うときに、そしてこの苦しみを取り除いてくださいと祈る中に、私の願いではなく御心がなりますように、私たちもこのような祈りが出てくるならば、それがイエス様が言われた、私についてきたいと思うなら自分を捨て 自分の十字架を追って私に従ってきなさいということではないかと思います。ですから私たちはその試みの中にあって誘惑に打ち勝つ、陥らないように祈る、このことは重要なことであると思います。ところが弟子たちはどうであったのか。45節を見ると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。悲しみの果てに、それはイエス様が十字架にかけられて死なれるということを彼らは聞いたわけです。ところが、このことに関して彼らは祈っていなかった。もう心配のあまり、彼らの心はもうその苦しみにもう傷んで祈らなかったというのがその事実であったということです。もし彼らがこの時にイエス様と同じように祈っていたらどうであったんだろうか。私の願いではなく御心がなりますようにと彼らが祈っていたら、おそらく違う展開があったんではないかと思います。そして46節を見ると、イエス様は、どうして眠っているのか、誘惑に陥らないように起きて祈っていなさい。そのように語られているわけです。しかしこれは過去のことではなくて、今私たちは、注意しなければならない。心の中にあるときに、どうしてもこの杯を私から去ってくださいと祈りがちになるわけですけれども、私たちはこのゲッセマネの園を覚えてイエス様に従っていきたいとするならば、誘惑に陥らないように祈る。私の願いではなく御心がなりますように、すべてを委ねていくときに必ず勝利が与えられるということであるわけです。十字架なくして栄冠なし、よく言われることであるわけですけれども、私たちはその十字架を甘んじて受けなければ、本当の神様の栄光祝福に預かることはできないということです。その苦しみの杯から逃げて助かるということはできるかもしれません。しかしそれによって心の勝利、そして神様の大いなる復活の栄光、それを私たちは受けることができるだろうか。私たちはこの杯を甘んじて受けるその必要があるわけですし、私の願いではなく御心がなりますようにと、本当に心の底から全てを神様に明け渡し委ねていく、そして甘んじて十字架を選び取っていく、その信仰が必要ではないかと思います。49節を見ると、このイエス様を捕らえようとしている群衆がやってきた。なんとその中にユダという者が先頭に立っていた。驚くべきことです。かつてはイエス様に従って忠実に奉仕をしていた。その人物が逆に先頭に立って進んでくる。なぜこのようなことが起こるんだろうか。そしてまた50節を見ると、このイエス様と一緒にいた者が一人が大祭司のしもべに切りかかり、右の耳を切り落とした。そのような悲惨なことが出てくるわけです。しかしイエス様は51節を見ると、やめなさいとはっきりと言われてます。そしてその右の耳を切り落とされた者の耳に触って彼を癒された。まさにイエス様の姿というのは、暴力を否定し、 そして傷ついたものを癒す。自らが捕らえられて十字架にかけられる。そういう極限の中にあっても、イエス様のなされることは愛の業であるということを私たちは見ることができます。しかしなぜこのようなことが起こるんだろうか。忠実な弟子であった者が裏切り、そしてまた暴力を振るって、そして正しいことをしようとするような人たちは今日も出てきていると思います。その原因は53節の終わりにあるわけです。しかし今はあなた方の時、暗闇の力です。暗闇の力がこの世を覆っている。そして暴力がはびこる。そして私たちはこの現実の中に今生きているということであるわけです。ですから私たちに今必要なことは、誘惑に陥らないように祈る。そして私の願いではなく御心がなりますように。必ず私たちは主の栄光、復活の姿をまた拝することができる。そのことを信じて私たちは苦しみを甘んじて受け、そしてまた必ず勝利が与えられる。そのことを信じて祈るものとさせていただきたいと思います。